はい、深夜の台所から、この台所のテーブルに世界の山ちゃんとハイボール、そして今日はピアノのお話しさせていただいておりますけどね。そう、毎日ピアノの練習の時間があるんですと。まあ大した時間じゃないんです。20分ぐらいなんですけど、毎日弾くことにしてますと。で、この時間がね、自分にとって意外と、なんなら作曲以上に、こう大切な時間になってるなっていうことなんですけども、その目的がね、ほんとないんですよ。その例えばね、ピアノを弾くプロの人とか、あるいは僕の知っている、まあ、大学時代のね、音楽大学の時代のピアノ科の人って、なんだかんだ言ってね、人前に出たり、まあ、そうです、人前で弾いたりするっていうことがちゃんと好きなんですよね。人前で、こう自分の技、自分の弾いたピアノ音楽、奏でる音楽を披露するっていうのがちゃんと好きなんですよ。で、僕はね、僕大嫌いなんですよね。僕よくここまで来たなって思いますもん。そのなんでしょう、いろいろ習得しなきゃダメじゃないですか。で、その習得しなきゃダメなんじゃないですかって、全然今主語が抜けてましたけど、作曲とかを、まあできるようになりたいっていうと、いろいろ習得することがあるわけですけど、でそのいろんなこう人生の、こう音楽の節目節目に必ず発表の機会があるわけですよね。で、僕ね、作曲はむっちゃくちゃ発表したいんですよ。作曲は。ものすごい発表したいし、聴いてほしいって気持ちがものすごいあるんですけど、演奏に関して、もう全くですね、うんともすんとも、ちょっと子が起きそうなので、声をちょっとちっちゃくしますけども、その、演奏を見せるっていうことに対する意欲のなさ、これ僕でトップレベルだと思いますね。その、まあ、プロのミュージシャン、プロ、まあ、ミュージシャンじゃないですけどね、作曲業を営んでおりますけど、プロの音楽家の中でも僕多分ね、世界でも何本かの指に入る発表嫌いだと思うんですよね。よく食えてるなってことなんですよ。その、まあ、作曲とか、作曲の成果物はもうどんどん出したい。そしてどんどん作るんでね。で、なのでまあそれで多分世界と繋がれてる、社会と繋がれてるんですけども、その、ピアノを発表するとかね、もう全くやりたくない。それは一つには自信がないっていうのもありますよ。それはもちろん。その何か本当はできるけどやりたくないんだみたいな強気なことを言うつもりございません。まあ自信もないですし、本当になんかこう別に見せる感じでもない、録音聞いてもらえばいいんじゃないかなっていうね。で、僕先生とかもやってましたから、その指揮のね、指揮者とかやってましたから、そうそう、発表の時とかありますでしょう。本当嫌でしたからね。本当に、で、まあ、たまに指揮の仕事を引き受けたりしますけど、まあ、やっぱり、その、まあ、本当にそんなことをお前言うなってことですけど、意欲がないですから、どんだけこう発表の気分がないかってことなんですよね。だ、僕はその一点においてグレン・グールドっていう人が本当に信用できるなと、もう同志だなと。もうグレン・グールドはもう発表全然嫌いっつってね。もう俺はもうこんな発表なんて俺はもう意味がないぐらいのこと言い切ってね。拍手喝采お断りなんて論文まで発表して。 もうずっと俺は録音でいいじゃねえかっつってね、録音でもう本当に自分のイディアとなるような演奏を出せばいいじゃないかなんて言って、録音をね出して、まあ本当に歴史に残るような人ですけども、まあだからその辺はね、全然グレン・グールド、グレン・グールド上手いからね、本当に上手いからまたこう説得力あるわけですけども、まあ私なんてね、本当1日20分ぐらいのペロンとしたピアノの練習じゃ本当下手でね、まあ、実際こう見せられないし、あんまりこう見せたいっていう気持ちもないと。で、その、だけどもピアノ弾くっていうことですよね。この時間ですよ。そしてね、その、私のその仕事場の構造、再三説明しておりますけども、もう一回これリアリティ出すために言いますけども、地下室でございます。そしてその窓はない。そして、まあ、防音であると。なので、私がこう、地下でね、ピアノの練習してますと、これ誰にも気づかれてないんです。ピアノを弾いてるって、今ここで言わない限り、僕がピアノを練習してるっていう、バッハとかをね、フランス組曲とかを、フランス組曲第5番、都庁長、あれ本当、本当に素晴らしい大名曲だと思うんですけど、まあ、話それますから戻りますけども、ちょっとハイボール失礼いたします。そう、その地下なんでね、言わなきゃもう本当に気づかない。もう練習してる家の人だってわかんないですよ。家族も同居の人してる人たちも、僕がピアノ練習してることわからないわけですよね。そして僕は発表する気がないと。この時間何ってことですよね。その、お前何のために弾いてるかっていうとね、これね、もう言いますね。もうバツーンって言いますよ。もう、バツーンってものすごいこと言いますけど、僕本当にこれね、地下の誰にも見えない場所で、そして誰にも成果を発表しない場所で僕何やってるかっていうと、僕バッハと繋がりたいんですよ。これはもう恥ずかしいですけど、結局その別にプロの演奏家としてデビューする予定もなければ、ピアニストとして何かねやっていくっていうつもりもない。で、僕がこのバッハを弾いてるこの時間何かっていうと、これはもう恥ずかしげもなく言いますけど、僕バッハと繋がりたいんですよね。で、これいつかも言ったことなんですけど、その楽譜ってね、おたまじゃくし書いてますでしょ。で、あれは何が書いてあるかっていうと、その、まあ音なわけですけど、その、いろんなニュアンスが書ききれないとかね。あるいはいろいろこう実は精密な音情報に満ちている音高強度とかね、音の長さとかね、そうセリー主義につながるようなそういう楽譜っていうものはパラメーターを表してるんだなんていろいろありますけども、だけどもっと基本的なところを言うと、あれ指の形を表してるわけですね、ピアノの場合はね。で、その楽譜もちろんその多少の変更って言いますかね、そのスラーのかかり方が違うとか、楽譜の出版社によって研究によって、そのバッハ研究の成果によって多少の音の変更があったりするんですけど、本当多少ですけどね、基本的にはまあその楽譜が変わりないわけです。誰が読んでも、何人が読んでも。そしてその我々人類、いろいろこうテクノロジーが発達したとかいろいろ言ってますけども、耳は相変わらず2個で、指は両手で10本なわけですね。あんま変わってないわけですよ。で、その中で手の形、つまり体の形っていうのが楽譜は書かれていて、で、これをこう僕が例えばフランス組曲の第5番の第1曲目を弾こうという時に、こう最初のところに手を置きますでしょ。これバッハも置いたに違いないんですよね。鍵盤の上に、要はバッハと同じ形してるんですよ。そしてグレン・グールドとも同じかもしれない。ポリーニと同じかもしれない。そう。名だたるピアニストたち、ずっとこう歴史があって、みんな同じ形をね、最初フォームを取って始める。シシドレドレドシドレなんつってね、始まる。まあもちろんね、人によってその運指が違いますから、その、 完璧に同じかっていうと、それは違うかもしれませんけども、まあ、大筋体の動いていくラインっていうのは似てきますね。これ、バッハもやってたんだ、と。その、僕が鍵盤に指を置けば、この誰にも知られていない、この地下の密閉された空間で、僕が言わなければこれをやってるということさえ、誰にもわからないこの空間でね、何百年経った、何百年前、250年とか前のバッハと、こう、同じ指の形を取るっていうね、っていうことがね、僕はやっぱロマンチックなことだなぁなんていうふうに思ってね、そんな20分があるわけですよね。まあもちろんその、ものすごくプラグマティックに上手くなりたいっていうね、こう、どんどんこう、ちゃんと、ちょっとずつ、こう、メトロノームに合わせてね、少しずつ、もう、5ずつメモリを上げていくみたいなのが楽しいっていう、少しランナーズハイみたいな世界もありますけども、この楽譜っていうものと、まあ本当にこう、宇宙史に名が残るような天才と、こう指の形が繋がるっていうね、そういった瞬間を結構大切にしてるなんていう、してるっていう、ルがちょっと今噛み気味でございましたけども、程よくハイボールのアルコールが回ってきたところで、今日はもうお休みしようかななんて思います。皆様は秘密の時間ありますでしょうかね。誰にも言わない秘密の時間、とっても大切なんじゃないかななんて思いますけども、その秘密の時間、今僕インターネットで言ってるじゃんなんてね、思いながら、おやすみなさい。